次に、質問者前田学議員、公共交通空白地域の考え方について。担当、都市政策課。公共交通は、自らが移動手段を持たない市民の方たちの生活を支えるための大切な機能であり、福祉的な役割を担っています。今年度から2年間で策定する地域公共交通網形成計画において、既存の公共交通を検証しつつ、市民の交通利便性を高めるために、さまざまな実証実験を進めるとのことですが、昨年度の実績と今年度の予定を問うとの質問に対し、実証実験については、昨年度構造寺ニュータウンにおける相乗りタクシーや春日井シティバスでは1日乗車券割引などを行いました。今年度においても、春日井シティバスにおける運賃割引などのほか、構造寺ニュータウンでは昨年度の結果を踏まえ、さらに改良を加えた実証実験を行う予定です。その他の地域でも、他自治体の事例などを参考に、新たな移動手段導入のための実証実験について準備を進めていきますとの答弁がありました。次に、質問者石飛浩二議員、道路の安全対策について。担当、道路課、市民安全課。交通安全を推進する関係団体が協力し合い、事故が起きる要素への対策が進み、以前より交通事故による死者や負傷者の数は減ってきている。しかしながら、痛ましい交通事故の報道が後を絶たず、不安の声が上がっている。そこで、本市の道路の安全対策として、1、街路樹の維持管理について。2、交差点の安全強化について。3、急発進防止装置の取り付け補助について問うとの質問に対し、1、街路樹の管理は伐採等を行うことで安全性を確保しています。また、大木化で安全性が損なわれる場合について、抜本的な対策を調査研究します。2、子どもの安全確保は緊急に取り組むべき課題で、未就学児が集団で移動する経路について、警察等と合同点検を行い、経路の変更、防護柵の設置など必要な安全対策を講じます。3、急発進防止装置は踏み間違い事故防止に有効な手段の一つであるため、補助制度の創設を検討していきますとの答弁がありました。次に、質問者末永圭議員、グルッポ富士島敷地内の駐車場増設について。担当、ニュータウン創生課。1、増設を求める意見数。2、敷地内駐車場不足を課題認識しているか。3、市長は駐車場増設を求める声がこれほど多く上がっているのはなぜだと考えるか。4、実施設計と来年度以降の予定。5、市民はどのように要望すればいいのか。6、敷地内駐車場不足で困っている方が大勢いるにもかかわらず、なぜ運動場測量設計業務委託使用書には駐車場増設の記載がないのか、市長に問うとの質問に対し、1、平成30年度の市長へのホットライン4件、グルッポ富士島意見箱45件でした。2、3、屋内だけでなく、屋外でも多くの人に楽しんでいただける施設となるよう、合わせて検討していきます。4、5、6、多世帯交流拠点施設として、よりにぎわいの創出につながり、施設の魅力が向上するよう、今年度は全体の基本方針などを決定した上で、実施設計を進め、来年度に工事を予定しています。基本方針作成の際、ホームページ等でご意見をいただけるよう検討しています、との答弁がありました。 そのほかに、高蔵寺駅地下道のトイレの改善について、UR テナント団地内貸し店舗の空き状況と活用についての質問がありました。次に、質問者田中千幸議員。大規模災害発災後の迅速な処理について、担当市民安全課。近年の他地域での地震情報を聞くにつけ、南海トラフ地震は30年以内は進行形であると感じます。過去2度にわたって導入について質問を行いましたが、災害直後に迅速な支援を可能とする被災者支援システムの現状と今後の方向性を問うとの質問に対し、被災者支援システムの導入については県内における共同化が愛知電子自治体推進協議会の研究会で検討されていたものの、一部の自治体で導入が始まっていることなどから見送られました。 ICT の活用は災害対応に有益なものであると考えていますが、現在さまざまなシステムが発表されており、特性や導入費用が異なることから、今後も継続的に調査を行い、システムの導入について検討していきますとの答弁がありました。その他に、郵送による投票の対象者拡大についての質問がありました。次に、質問者伊藤杏奈議員。多胎児家庭の支援について、担当子ども政策課。少子化が進む一方で、多胎児の出生率は不妊治療の影響により増加している。しかし、多胎児に特化した支援が進んでいない。多胎児家庭の育児問題は、子だくさんの単胎児家庭の育児問題とは質的に異なっています。妊娠期からの切れ目のない支援が絶対的に必要だが、1、市内の多胎児の出生件数、2. 現在の支援内容、今後のさらなる支援について問うとの質問に対し、1. 母子健康手帳の交付を通じて把握している多胎児の件数は、平成28年度が39件、平成29年度が36件、平成30年度が39件となっています。2. 保健師が必要に応じて訪問し、相談を受けるほか、不安や負担を軽減する事業や、多胎児とその保護者を対象として活動している団体を紹介しています。今後は、不安や負担をさらに軽減できるよう、母子保健の充実に向け、他の事業と連携も踏まえ、より効果的な支援について検討していきます、との答弁がありました。その他に、一人親家庭の支援についての質問がありました。